カと
リナリと
オケイの
いかがわしいレイディオ。
静か午前、
これ入ってるかなこれ。
いやー、まあ
さっきの入ってたから、
ね、結構ね、この録音機器、まあ読み取ると思うんで大丈夫
だと思う。大丈夫
取、はい、れてなかったら編集ソフトでわっつ
うか。ああ、そうね、イカさん編集に詳しい。イカさんは言います。
なぜ今回こんなにコソコソと喋っているところからスタートしたかというと、
はい、
赤子が近くで寝ています。
寝てますね。
はい、赤子を起こしてはならんということで、ちょっとつまり控えめな形でお送りしておりますので、
そう、
ちょっとだけボリューム上げて聞いていただいた方がいいかもしれませんし、
はい、
僕たちが途中で盛り上がってきたらそんなの関係なくヤッヒャッヒャって言ってるかもしれないです。
関係ね
え。危ない、ね、ダイナミクスの大きすぎる今回は放送になるかもしれませんが、
うん、
はい、
最近とても首が痛くて、いろいろ調べた結果、
はい、
どうもスマホ首だなと思って、いろんな YouTube の直し方を見て研究しているイカです。よろしくお願いします。
今カットされたかのような話題の切れ方でしたけど、カットされてません。
うん、そうですね。急に自己紹介したくな
る。なるほどね、うん、
はい、
はい、
パーソナルトレーニングを始めましたリノリです。
あ、パーソナル、なるほどね。ノットフォーミーを語り継がないければいけないと思っているオケイです。
お、どういうこと、
はい、
これは重くなる話、
まあ、いや、そうなるな。まあ、ちょっと何ヶ月か経ったんでもう話しようかなと思うんですけど、
うん、
ツイッターで、
うん、
ノットフォーミーに関するのツイートを見かけたんですよ。
ちょっとなんか定期的に話題になるやつですね。
あ、そうですね。で、その時の話題としては、うん、ノットフォーミーっていう言い方は、
うん、
しないでほしいと。
へえ、私には合わないですみたいなことね。
まあそうね、だからそういう言い方をするぐらいだったら、
うん、
もうそもそも言わないか嫌いって言ってって言ってる人がおったんですよ。
なるほど。
で、それを見た時に、
はいはい、
まあ、その方はなんかそのツイート、ツイッターのその、自己紹介欄とか見ると、
うん、
まあボードゲームにハマってまだ少ししか経ってない方だったんですけど、多分そのノットフォーミーが生まれたその経緯をご存知なかったんだと思うんですよ。
はいはいはい。
で、ノットフォーミーってもともとは嫌いとか面白くないっていう言い方を、
う
ん、
そうそう、
しないために生まれた言い方じゃないですか、
うん、どっちかというとそうですよね。
そう、このゲームは、面白くないんではなくって、
うん、
自分の趣味に合わないだけで誰かの趣味に合うかもしれませんよっていう部分を残す意味で、まあ、優しい言い方としてノットフォーミーが生まれたと思うんですよ。
生まれ始めた当初は、その言い方っていいよねみたいな、
そうそうそう、
反応でしたよね。
そうっていうのがあったんだけども、逆に今その、
うん、
もうだいぶ広まりすぎて、みんなその面白くないって言わない、
うん、
ノットフォーミーってみんな言う、
うん、
っていう部分に対して最近始めた人はもう、うん、なんでそんな言い方すんのとしか思えない、
うん、
っていうのが
ジェネレーションギャップじゃないですか。
そうなんですよ。それを見た時に、あ、ってことはやっぱりなんでそのノットフォーミーって言い方なのかっていうのは、
うん、
まあ、周りのちょっと長くやってるプレイヤーとかが教えてあげたりとか、
はい、
まあ、それがたまにツイッターで見かけたりであるとか、
はいはい、
っていうのを語り継いでいかなければならないんだなっていうふうに、
その人にあの FF 外から失礼しますって
3人ぐらい言ってた。
あ、言ってた。
言ってました。FF 外からいっぱい おじさんミサイルが飛んでました。
あ、そうなんだ。
そんな強い言い方しなくていいんだよみたいなミサイルもあったんですけど、
老人からすると、
はい、
その何ヶ月か、
うん、
しかまだやってない状態だと、
うん、
ボードゲームいろんなやつ楽しい時期や。
そうね、
うん、
そうなるとゲーム面白くないとか嫌いとか向いてないとか言わないでって思うのも分かるんですよ。
分かる分かる、
うん、今日も大丈夫ですよ、20年30年やってきたら思うようになるんで、
まあ、そんなにやらんくても、う
ん、そんなにやらんくても、うん、
その1年経たんと、
うん、
なんか特にまあその難しいゲームなんかは 逆にプレイ期間が短ければ短いほど、うん、やった時にわけわからんってなるから、
う
ん、
そうやね、まあ、あるはず、その人にも合わないなと思うゲームが、
そうそうそう、そうだからまあ初心者に軽ゲー進めるな問題もまああるんですけど、
うん、
初心者にとっていきなりじゃあ2時間の超えるゲーム、うんまあ、テラミステカを持ってきましたとかっていう風になったら、うん、結局何も理解できずに経験者にボコボコにされて終わるだけなんで、
うん、
それは多分面白くないんですよ、
うん、
けどその人がじゃあ2年3年とプレイを重ねていくにつれ、
うん、
しばらく経ってからまたやってみたら面白かったとかも、
うん
まあ、あるしで、うんまあ、必ずしも別にその面白くないっていうのはゲーム自体ではないんだよっていう話は多分その人も実感していけるはずなんだけども、
う
ん、まあ「Not for me」って言葉は優しい言葉なんですよっていうのを改めてお伝えしたいと。
確か
そのゲーム提供側というかね、うん、紹介側からすると言ってほしい感覚はあります、
うん、なるほどというとあの
向いてないゲームを延々とさせられるっても、うん、俺が人狼やってたらもうその場でもちょっと消えますみたいにな
る。ああなるほどなるほど、そのゲーム界のホスト役というか、うん
はいはい、
ゲームこのやろみたいな、
そうそうなる場合ね、うんまあ、最近ジャンル系縛ったゲーム会とかもあるから、まあ、そういうのもあるんやけど、
うん、
まあなんか普通に集まったゲームわーって持ってきて、うん、どれやるってなった時に、
うん、
なんか向いてないゲームあるんですよねって言ってくれたら、あじゃあこれやろうみたいなことが言いやすくなるし、
はいはい
はい、その向いてないゲームって俺 100% あると思ってんだよ、
ね。まあイカさんは正体陰徳系は絶対に嫌ですもんね。
うん、そのいろんなゲームやってる方でも、うん、これはちょっとってそのコーツあると思うんです
よ。あるある、
うんうん、そうですね。
そうなると面白い場を作ろうと思ったらやっぱりそこはみんなの話というか、うん、みんながある程度好きなゲームっていうのを取り出したくはなりますよ、うん、
確かに確かに、
うん、だから言っていった方がいいかなっていう時期に来てる、うん、
なるほどね。まあ実際はいあのツイッターとかではね、
うん、
評価っていうのはまあするしないは難しいところではあるんですけど、
うん
まあね、何も言わんとってくれというよりは、
うん、
優しい言い方が広がっていくといいなと思っている OK でございました。
はい、
はい、
結局ねゲームなんて絶対的なあの星はつけられへんわけで、
うん、
相対的な自分が好きか嫌いかの星ぐらいしかつけられないことが大抵なんで、
はい
うん、好き嫌い言うていこう、
はい
うん、
というわけでイカさん、
うん、
首痛いんですか。
首が1ヶ月以上前から痛くて。
まだ痛いの。
うん、
おわ。
いや最初はなんで痛くなったの。
分かれ
え
ある日急に、
うん、
ピキってきた
ん。なんか首がガーンって
寝違えちゃう。
そう寝違えや思ってて、
はいはいはい、
寝違えって1ヶ月も続かへん。
まあそうやね、
そう
や
そうや、
普通1日で終わりますね、
うん
うん、
だからもう YouTube いろいろ調べたりとかその生態、
うん、そこで YouTube 調べるのは間違ってると思うけどな
現代っ子やから。
そのうち陰謀論引っかかんで、
いやもうめっちゃ見てるから。
やめろやめろやめろやめろ、
今もう2025年の7月やばいから。
やめろやめろ
あのでその生体注文に初めて行ってみたんです
よ。ああなるほど。
近くにあって徒歩、
普段さ肩とか凝らないもんね。
肩凝らへん、
うん、
そうね。
徒歩2分ぐらいのとこに綺麗なとこあったから、
うんうん、
行ってみて
行ってみて、
それやったらもう
首が痛いんです言うて、
首が痛いんです言ったら、じゃあまず足からみたいな。
意味わからんよね
まず足からほら左足痛いやろとか言ってここむくみがあるからとか言ってほら右手も痛いやろみたいなああもうあ整体あるあるな
ん
やっぱ、
うんうんうん、そういうこと言われるよ。
そんなとこからチェックし始めるんや、
はいはいはい、
ほんでなんかこう金額のこと言われたらちょっと高いねんな。
う
ん、まあまあ、まあ、
その普通の金額と院長金額っていうのが、院長金額っていうのがあって、
ご指名料みたいな話、
なんか院長がやるとちょっとお高いみたいだけど、
うん、
どうも院長やったみたいで
たまたま当たった人
が
いや俺そこまでじゃねえんだな、院長のテクニックとかなんか気を流しましてねとかそんな話聞きたくねえんだな、首直してほしいだけなんだな。
院長は手からビーム出るんちゃう。
ビームくらいの痛さの足の揉まれ方したけどね、ここ痛いでしょって痛いです
されるかも。
痛い痛い痛いって言うタイプちゃうの俺。うん、痛いですねっていうタイプやから
変えてんねや、
痛みに強い方ですねとか言われて、確かになって相当痛なってから来てるからなみたいな感じでちょっと割高で払ったりはして、
はいはい、はい、
二度と行ってないねんけど。
でも治ったんじゃあそれで
一瞬で、
ね、うんうん、あすごいよ。
1日ぐらい、
すごいじゃん。
けどなんか
やっぱビーム効いてるやん。
いやビームなんかな、キーなんか知らんけど、その後にあこれ整体じゃねえないろいろ調べた結果、
うん、
どうもスマホ首やな。
なるほど。
そうスマホをずっと俺下向いてやってて、
うんうん、
もうアーチャー伝説やってる時なんかずっと同じポーズやん。
まあ、猫背になるしな。
そうなんかこうね謎の武器バーって打ってる時にこうスッスッって避けたりするやん。
するね。
まあ全然
関係ない。それはするけど。
スッスッって器用に避けたりする。
まあでも首は固まるよね。
首固まったから今スマホ首体操的なやつとかリンパの流し方とかいろんな整体の人の YouTube をひたすら見てる。
結局整体の人の YouTube 見てる、ね、
整体の人の YouTube ダイエットじゃないな、あの直しを
健康法を
してる、健康法してるっていう状態なんで、まあ不安定ではあります。
なるほど。
うん、っていう話をしたくてやっとできたな。
食べてたんや。
健康の話し始めたわ。
うまいな。
いやさすがにずっと首痛かったら無理やな。
そうね。
だからねスマホ首は気をつけて本当。
確かに。
特にパソコンよくやってる人とかね。
うん、まあまあそうですね。うん、はい、というわけで、まあ、そんな近況はいいんですよ。
だ俺の分全部カットかな。
まあそのね、我々ボードゲームに関するとか趣味に関するラジオということで、
はい、
ボードゲームの話をしましょう。
そうですね、
はい、
しましょう。
去る6月
4日
4日に、
うん、
ボドゲフリマ in 中モズですね、
うん、
大阪のボードゲームフリーマーケットが開催されましたので、
はい、
ちょっと遊びに行ってきましたよというご報告を簡単に、はい、していきたいと思います。
10年目
うん、10年目すごい。
でナンバリングとしては12ってなってますね、
うんうん
はい、
1年に2回った時もあったんでね。
そうそうそうそう、
はい、というわけで今回は一応出店も、まあ、イカさんがしていましたという形ですかね、
うん、出店して気づいたら俺私有宅取ってやがって。
おイカの右手が勝手に、
イカの右手が勝手に私有宅取っときゃなんとかなるやろって思ったら、ま
あ、正解
取ってしまった結果、
うん、
よく考えるとお受け入りによりはあのブース立つの無理だなって思って
、そう今回もね、あの我々子供が、まあ、あの生まれたてというのもあってさすがにちょっと、うん、朝から行ってずっと立ちっぱなしは無理だろうと、
うん、
いうのでイカさんにお任せしますと、
うん、そうなると俺一人で立つと私有宅と中古同時に無理やな。
無理ですね、さすがにね。
で運ぶのも無理やなって思って、うん、ちょっとね関西カタンクラブの昭和男子さん、
はい、
あのフリマといえば、
はい、大昔にあのゲスト出演していただいたこともあります。
あ、そうですね、
はい、あのカタンのね現チャンピオンの昭和男子さん。
そうや、確かにそうや。
そっか、
昭和男子さん確かにすごい人やわ。
あの日本選手権がもう3年連続でないから、
うん、
ほんでその一番直近の日本選手権勝ってはるから、
うん、そうやね
だから
ディフェンディングチャンピオンみたいな。
ずっとディフェンディングで今年もないから
自動的に。
そうで今年なんか11月ぐらいに世界選手権ヨーロッパの方であるらしいねんけど、はいはいはい、あるかなって、
うん、最長日本チャンピオンの記録やん。
そうや、そう 在位記録が一番長い、
そうそうそうそう。で2回目やったと思うから
、
はいはいはいはい、
なんかいろいろ、
まあ、まあ、正代さんに手伝ってもらいまして、
いい、うん、あの2人でバーっと行って、
はいはい、
それで会場作ってやけど、今回もちょっと、うん、あのね、発見ことわざ品評会とか、ね、
はいはい、
あのゲームマ大阪予定だった新作をなんとかして、
はい、
あのそうですね、イカさんがイベントでちまちま売る
っていう、そう、日の目を見てもらおう、悪く言うと在庫があるよと、うんうん、状態なんで、それを売ることを今回も基本にしました。
はい、
中古持って行きたかったんけど、うんうん、お金ないから、うんうん、けど、まあ、今回は諦めっていうことでブース立てまして、
はい、
で、あの今回500人っていう、
うん、
パンフレットと1000部吸ってて、その半分がなくなったみたいな話みたいなんで、500人っていうか大体の計算できてはったんです。
来客予想数ってこと？
うん、そうそうそう、
うんうんうん、
だから結構全体かな、
うん、
あの参加者も含め、
うん、なるほどなるほど、出店してる人も、うん、そこにあの遊びに来てる人も含めて、
そう、あの概算500ぐらいっていう話で、それでこう結構ね、それは来てはる方っていうか、
うん
うん、イベント朝は何時からスタートやったんですか？
11時から
11時スタート、ね、
11時から15時の4時間なんで、
うんうん、
短ってみんな言って
ます。まあまあそうですね。
、うん、
まあ、どうしてもね、あのコロナ前のゲームマーケットなんかと比べてもえらい短いなっていう感覚はあると思いますけど、
ヘトヘトな人もいたけど、基本的にはもうみんな、うん、ああもう終わりかって、うん、15時に終わりなんで、うん、日が昇ってる状態で終わりかってなってて、
確かに確かに、
うん、感覚が短いなって思うかもしれない。そうそう、
ほんでフリマみんなね、やる気を持ってくるんで、
もう
最初11時から12時ぐらいうわー
って、あーやっぱ 朝じゃないけど、まあ、そのスタートのラッシュが一番多かったんですね。
中高と か、あの、まあまあまあまあ、トリックプレイさんとかなって、
はいはいはいはい、
あのね、もうフリマといえばトリックプレイさんみたいなのがあるんで、あの、
いや私らなんかあの14時にね、
うん、そうですよ、
2時ね、
うん、
あのその時にはもうトリックプレイさんのブースに2つしかゲーム残ってなかったから、
そうそうそうそう、こんだけですかって言ったらもう全部売れたよって言われ
てですよね、
ついばまれるみたいな、長層みたいな感じで、ね、あの買われていく形なんで、
ハゲタカの餌食になってた
り、そうそうそう、でもそういう感じですごい盛況 で、
うん、
であの結構もう1時ぐらいからね、うん、ある程度、うん、あの人がいる程度なので、
うん、
まあ、結構いろんな人と交流とか話ね、
うん、
できたりとかして、うん、あの今回あの、ね、ノスゲームのノスモスさんとか、
はいはい、
わざわざ来てはって、
うん、
あの、ワトペケノスモスってい うね、
はい、合同集をされてました
ね、 あのね、合同出店とかなんかやっぱり、あと大阪でやるイベントやからやっぱり知ってる人多いみたいな感覚 で、
う
ん、あの楽東京だとちょっとアウェー感感じんねんけど、やっぱり、ね、関西のイベントはね、
半分以上のブースは知ってるかなって感
じ、うん、そうね、
だいたい挨拶できるっていう、
うん、であの来客の人も知り合いがやっぱ多い、
そうそうそうそう、来てくれてね、
うん、なんか挨拶してくれる人も多いして
そう、ね、
ホーム感もありますね、
うちの後ろがラジエルさんなんで、
うんうん、
すごい助かって、
身内
超知り合い、
そうそうそう、
スノーの酒場関係者が混ざり込んどるみたいな感じだから、
だからなんかあの一日がっつりやったけど、
うん、
あのしんどいっていうよりかは体力は減ってるけど、
うん、
あの精神的になんか同窓会的なというか、知ってる人たちいっぱいいるからいいなみたいな、
まあ、私ら着いた時には結構もうお客さんもはけてて、
そうですね、まあ、2時
だからね、
まあ、別に全くいないわけではなかったですけどね、
ちらほらって感じでしたけど、
うんうん、
私妄想ゲームズのヒロさんに話しかけた時に、
うん、
いやもう午前中はすごかったですよ、東京ゲームマぐらい、東京ゲームマぐらい人がいて、
うん、
それはないやろと思ったけど、
で通路はどれぐらい埋まってた朝一、
いやそのなんていうかな、どう説明したらいいの、わって感じ、
埋まってるって感じ、通路は
人がいるって感じ、
その人の流れがなんていうの、うまく動かれへんぐらいたくさんおったのか、前はどんどん流れていってるけど大量やったのか、
その体育館広かったやん、
うん、
広いからあの人の滞留っていうのはできるようなあのブースの配置じゃなかったから、そういうのまではなかったんけど、うん、やっぱりあの人がある程度ひしめき合ってるみたいな感じを最初は受けました、
ね、うん、まあ、確かにレイアウト的に特定の順路が決まるような形にはなってなかったんですよね、
どっからでも行けるみたいな、
そうそうそう、で入り口の方向からしてもなんかその、
うん、
なんていうの、蛇腹方向に歩いてもよし、
うん、
お前たちのとこに一直線に行くもよし、
うん、
なのでなんかその通路の右側は、
うん、
北方向に歩く人たちの列で、
うんうんうん、
もう半分側南方向に行く道でみたいになってるわけでは
なか
ったのかな、方向指示はなかったし、
うん、
外周がもうめっちゃ広かったって空いてたんで、
うん、
だからまだブース100ブースぐらいまで、今回60ブースやったかな、
うん
うん、
100ブースぐらいまで行けるんちゃうかなってなると、
うんうん、
もう1000人規模のイベントそこでできるんじゃないのみたいな、
そうね、うん、確かに
そうなるともう全然もうゲームマ大阪みたいなもんですよ
まあでも実際ね、あのイベント自体もね、ゲームマ大阪なくなっちゃったのもあって、
うん、
まあ、大阪でやれるぞってなったらね、
うん、
みんな結構なんやろ、結構鼻息荒くというか、
うんうんうん、
はい、楽しみにしてたっていうところもあるし、
そうそうそうそう、
まあ、やっぱりね、
もね、
うん、
なんか新作買いましたみたいな人も結構いたし、
そうですね、
うん、
であとやっぱりね、その中古っていうのはそのみんななんていうの、ゲームマーケットみたいな老人ゲームを買うところとまたちょっと違う期待感みたいなのもあるのかなという気はしますね。
まあ一個だけ大きく違うなって思ったのが、
うん、
私有立ててたらだいたいゲームできる人が来るやん、
うんうんうん、
けど今回の私有っていうのがゲーム始めたてとか最近知ったみたいな感覚の人とか、もう親子とか、
はいはいはいはい、
うん、
じゃあもうそういうのをなんかこう自分たちで情報を仕入れて来たみたいな、
うん、なんていうの、若い女の子3人組とか親子とか、なんか
結構周回ったんや、大体、うん、まあ何回っていうわけじゃないけど、
まあ、10回以上はやってもらった、
うん、
そんなに時間かかるゲームじゃないんで、うちのゲームが、
そうね、
うん、結構あのほんでもう場合によっちゃ差しでもできるような、
確かに確かに、
うん、まあ2人からっていうゲームなんで全然、
はい、
うん、だから2人ぐらいでもポンって座っていただいて、
あ、
説明してっていうのをやって、
なんかね、そのツイッターで見かけた 情報というか感想なんですけど、
うん、
あの今回のボードゲフリマは、
うん、
そのレアゲー、
うん、
全く普段その見かけないようなゲームっていうよりは、うん、結構広まっているようなゲームっていうのの方が手に取ってもらう率が高かったんじゃないかっていうのは言ってはる人がいましたね。
あ、そうね。だからまあ有名って言ったらあれだけど名前が聞かれるゲーム、
そうだからまあ結構世の中にも数は出回っているゲームを安く手に入れるんじゃないかみたいな期待をして来られてる方っていうのが割合としては多かったんじゃないかっていう分析をしてる人はいましたね。
考えるとやっぱボドゲ人口の拡大って感じだよね。
そうやね、
うんうん、
でどちらかというとその昔ながらというか、
うんうん、
本当にフリークの人が集めてるような、
うんうん、
もうなんていうの日本語版とかもないような、
うん、
あの箱もボロボロの中古
あるよ、ね、
みたいなのは逆にどんだけそのなんやろ時間が経ってもなかなか残ったままになっちゃったみたいな話をしてる人はいましたね、
うんうんうん、なるほど。詳しい人よりかはあのライトユーザーといいますか、うん、最近始めてくれた人たちがあの来てくれた感じなのかなっていうのは感じましたね、
まあ、確
か
にいいことですよね。やっぱり人が新しく入ってくるジャンルっていうのは活発になるもんなんで、
いやほんまに、
うん、だから層がすごく広く分かれてきたんかなみたいな感覚はあるんで、
今回のねのしもしさんみたいに、うん、こう他の地域からも来てほしいよね。
確かに、
うんうん、遠征してくれてる人も結構いたんで、うんうん、
それこそねバネソさんとか、
そうそうそうそう、
はい、いつもね、もういつも来てくれはるから、
うんうん、
バネソさん印のゲームはやっぱりちょっとオリジナリティが強いというか、
そう
ね、他であまり見かけないゲームもあったりするんで、
うんうん、
はい、やっぱりそれもイベントに来てみようっていうね、一つのモチベーションになりますから、
うん、もうイベントの良さかな、人が来てくれるってことは、
そうですね、う
ん、それを保ちたいなと一参加者としてね、
うん
うん、頑張りたいと思っております。
はい、
はい、
では、ボードゲフリマ in 中本いい回でしたと、
はい、
いうところでございました。
はい、後半となるでおじゃる、
おじゃる
急にやんごとない感じ
になりました。やんごとなきね状態ですが、
はい、というわけでゲーム紹介のコーナーでございます。
マロは
誰なな
んで気に入ったん
なんでおじゃる丸なんや
まったりまったりか、
今回ご紹介するゲームのタイトルは、
はい、元春クレバーキッズと、
はい、
言わさせていただきましょう、
はい、
本来ならアウシュシェンクレバーっていうタイトルなんですかね。
おそらくさっき Google 翻訳かなんかで読み上げてもらった時にはアウフシェンクレバーって言ってましたね。
うん、なるほど。
アウフシュンクレバー。
そう。まあ簡単に言うとガンシュンクレバーのキッズ版という形になっております、ね。
そうですね。日本語流通で言うとガンツシェンクレバーですね。
ガンツシェンクレバーキッズ。
確かにあの説明書にもねガンシェンクレバーキッズって書いてますね。
うん、そう。あのもともとバネストさんがガンシュンクレバーっていうタイトルで日本語訳つけて販売されてて、
うん
うん、まあその日本語版が出たタイミングではガンツシェンクレバーっていう、まあ、呼び方に変わっていたんでちょっとややこしいんですけど。
うん、やねんっていう話になりましたね。
はい、
そのまあ、元春クレバー知ってはったら、まあ、サイコロゲー、うん、サイコロ紙ペンゲームやとご存知だと思うんですけど、それのキッズ版ということで、はい、前はねテーマなかったかな元春クレバ ー、
あ
ーなんかキツネがふわーって書いてるだけで全くテーマなかったと思うんです
けど、キツネの皿にみたい な、
なんかあったかなって感じなんですけど、今回がっつり子供向けなんで、
はい、
5歳以上のゲームなんで、
うん、
がっつりテーマが載っております。
どんなテーマですか。ね、
今日は楽しいお誕生日会ですということで、みんなお誕生日会のメンツ、
はい、
でお誕生日会でみんなにプレゼントを渡そうみたいな、
プレゼントを交換会的な、
買ってきてくれたプレゼントを分けようっていう形で、
はいはいはい、
で主役の人はたくさんもらえ、あの選べるよと、
うん、
でその参加者の人もまあ、あの余ったものって言ったらあれやけど、あのその別のなんか 主役が取らなかったものをあげるよみたいな、
うん、みんなでプレゼントを持ち寄ろうという会なんですね。
そうですね、
はい、
で、どういうゲームの進行なんですけど、
はい、まあ、
サイコロが5つ、
はい、
と、紙1枚、う
ん、はい、まあね、元春クレバーなんでね、
うん、
サイコロが入ってますよ当然。
そうで紙はみんな1枚ずつ配
って、はい、紙ペンゲームですね。
そう紙ペンゲーム、うん、で、主役の人がサイコロを5つ振ります、
はい、
でサイコロを振ってそのサイコロの目、
うん、
このサイコロの目にはねろうそくとか、
はい、
お菓子風船プレゼント
ですね、
はい、イラストが描かれてるんですね、
う
ん、
かわいい
書いてあるんですが、
はい、逆にダイス目の数字とか、うん、まあ、ポチは描かれてないということですね。
そ
うそ
う、うん、でその出面の中で、一種類だけ色、
うん、
一種類だけ取ります、
はい、
選びます。で、あの紙の方には4種類のパターン、うん、風船、ろうそく、プレゼント、それからこれは何だ、お菓子の、
はい、4色ですね、
うん、書くところがあって、その対応した色のところのものを書けます、
はい、
まず、風船、風船はあの左からなんかハートの風船、それから、うん、ブドウの風船、うん、なんか緑の風船みたいなのがあるんですけど、
うん、
それを左から順番に埋めていく、
デメの色かつその内容まで全部順番通りにクリアしていかないといけないゾーンですね、
うん、そう。で次にろうそく、
ろうそくゾーン、
ろうそくはね、これろうそくは全部一緒なんですけど、うん、あの1本のとこと2本のとこがある、
はい、なんかよくわからん汽車 の、うん、あのおもちゃの上にろうそくが立ってるイラストですけど、各列車の車両に1本立ってる車両と2本立ってる車両、
うん、
一番最後の車両は3本立ってますみたいになってるわけです、
ね、そうそうそう。でろうそく、これあのサイコロの目には1本しか書いてない、
はい、
だから2本のとこを取ろうと思ったらサイコロの目ろうそく2個取らないといけない、
サイコロ2個分消費すると、
そう、2個分消費する、
一気にじゃないと丸つけれない、
そう、だからろうそく2本のとこ取ろうと思ってもろうそく1本しかなかったら取れない、う
ん、確かに、
なるほど、立ち消えですね。
そうで次の、プレゼントは 3×4 のプレゼントがいろんなこと書いてあって、はい、サイコロの目通りのプレゼントのところにも直接埋めれる、
はい、まあ、簡単に言うとビンゴゲームですね、ここは。
そう、
それ
で、はい、縦一直線か横一直線埋めたらボーナスがもらえると、
ボーナスがもらえる、
うん、
でその次が、お菓子、
お菓子、
お菓子はね全部2つずつのセットが書かれてるんですけど、うん、サイコロには1個しか書かれてない、
はい、
つまりこれもサイコロ2つ取らないと無理と、
はい、あのそこに書ける、同じお菓子の出目を2個揃えて出せたら埋めてもいいよと書かれてるんですね。
でこのゲームどのように勝敗が決まるかというと、あの、うん、虹のお星様っていうのが書いてあるんですね、あの、はい、バラバラに
各4色ある要素の中の、
うん、
まあ、途中途中、まあ、なんか20個ぐらいマスがあるうちの、真ん中とか、うん、そのちょっと後ろの方とかに多めに集まってる形で、
そう、
はい、星が書かれてますね、
はい、
でそこにチェックができてたらその星が取れたということで1点と、うん、
はい、
でこのゲーム最終的にその何点取れるかといいますか、ゲームが終わった時点で星が一番取れてる人の勝ちですよ、
はい、シンプルですね、
うん、でこのゲームの良さというか、あの、うん、一番注目するところはあのガンシュンクレバーの時と一緒でボーナス、
はい、
はい、
その風船のところに緑の丸が書いてある、緑の丸が書いてあるところにチェックすると緑の対応したものプレゼントの欄に自由に1箇所チェックが入れれる、
うん、
もし、うん、あのでプレゼントっていうのはこうビンゴのように縦横、例えば横一列取ったら星が取れるとか、うん、縦取ったらこう緑の丸が取れるとかあるんですけど、うん、もしこれがあのボーナスもらった時にチェックできて、それでさらにボーナスがもらえたらまた別のところにチェックができる、
はい、ボーナスコンボが発生するわけ
ですね。そう、これがねガンシュンクレバーの良さですね。
確かに、
はい、これを続けていき、誰かが1箇所でも色を全部チェックできたら、うん、もうその時点でバッサリ終わります、
ゲームが直ちに終了しますと、
うん、だからそのややこしいゲームの終了トリガーではなく、うん、もう多分5歳以上やからっていうことでめちゃくちゃシンプルにゲーム終了時が決まってます、うん、誰かがもう一色その風船のところを全部埋めたとか、うん、プレゼントを全部埋めたってなったらもうゲーム終了、
はい、
その時点で星の数が一番多いこの勝利ですよ、
はいはいはい、
っていうとてもシンプルかつあの悩みどころが結構多いゲームとなっておりまして、うん、うまく説明できたかな、いやできてないな、ほぼ OK さんが説明したかなってなってその状態なんですが、どうですかね OK さん、このゲーム、
このゲームはねやっぱりガンシュンクレバーなんですよ、
うん、
遊び方自体は、
うん、
やっぱり手番でやることというか親プレイヤーと子プレイヤーに分かれて、
うん、
全員でぐるぐるぐるぐる親手番を回していくわけですけど、
うん、
親がまずサイコロを振って、
うん、
でその中から出た目の中で一色、何個でもいいから1色分選んでくださいよというふ
う
に取り分ける、
うん、
ここまでは、普通のガンシュンクレバーと一緒、
うんうん、
でコプレイヤーは余ったサイコロの中からまた1色選ぶ権利があるよ、
うん、
これもガンシュンクレバーと一緒、
うん、
なんだけど何が違うかっていうとサイコロの数字がないよという部分だけが、まあ、違いますと、
うん、
でもそれだけで全然その盤面が違うんですよね、
うん、
で、まあ、何が変わるかっていうと 基本的には全く一緒じゃないとクリアできないようになっているんで、ちょっとね難易度なんていうのかな、チェックつけられないケースが増えてます。
なるほど。
今までのガンシュクレバーはちょっと位置しか出てないからゴミやわって言いながら、それでもまあチェックはつけれたっていう風になってたんだけども、
戦略が
でも今回何もできひんわみたいなことが結構まあ出るようになっちゃってるんですよ。
確かに。
でそれ自体はじゃあ寂しいやんってなるかもしれないんですけど、多分ね子供の遊ぶことを考えるとそれで多分いいんじゃないかなと思っていて、
そうね、もうこれ以上にルールを足すとちょっとややこしい。
そうで今回のデメの中でどれが一番得するかっていうことを考えるよりは、この中にできるものがあるかっていうのを考える方が、まあなんていうの、あるなしで考えた方が子供にとっては分かりやすいのかなと。
そう、ね、やりたいことやるみたいなね。
そうですね。
で、あの自分が主役、あのスタートプレイヤーというか出番の時に、サイコロ振った時にうまくいかない時もあったりするとこう悔しいみたいな、そうあるやろね、
っていう風にバッサリルールを削ってるのがいいところ、なんだけど、削ってるにもかかわらず、ボーナスが発動した時に、これはガンシュンクレバーですねっていうのがこのゲームのいいところです。
はい、
ゆるさんどうでした？
え、全て説明されたな。
あ、すまん。
いやいや、私もあ、そうそう、このゲームパッと出された時に、まあ、フレーバーがいいなと思ったんやけど、
はいはいはい、
あのお誕生日のプレゼントとかにできるやん。今日はじゃあお誕生日のがテーマのボードゲームをあげるよって誕生日の日にもらったら嬉しい、
あなるほど、
とかで、まあ、そのお誕生日会とかで遊べるなって思ったのと、まあ、ほんまにあのなかなかやっぱさ、その子供向けのゲームって5歳って書いててもいや5歳は難しいなみたいなゲームもあると思うんですけど、いやこれ5歳で遊べるなと思いました、
ね、なるほどなるほど、
あとまあ、 あの親子でねワンセットというか、であのやっていくっていうの。でも子供が喜ぶフレーバーやし、
そうそうそう、
あの絵柄もね可愛いのよね、これすごい。
可愛い犬とか猫とか描いてある。
そう。
そう、あ、そうね、一つだけ注意点としては、やっぱりこの紙ペンゲームっていう性質上、その自分の手元だけで進める、あの共通の盤面があるわけじゃないから、その間違ってチェックつけててもとかズルしてても、わからないっていう点は、
う
ね、まあ、注意点かなみたいな、大人が見といてあげた方がいいかなと思います。
確かに確かに、
そうですね、
イカさんどうでした？
これね、そのサイコロの出目の取り方が結構、あのもう主役、その出番プレイヤーで もう取れなければもう相手に渡してしまうというか、
そうそうそう、その
例えばロウソクが3本出てて、2のとこしかチェックしてなかったらロウソク1本余るから、他の人にそのロウソク同じ色でもコプレイヤーというかね、別のプレイヤーに渡さないといけない
ってい う
部分が、使い切れない、
そう、
ダイスは、
まあ、もう全部
もうその色であっても子供に渡るんですよ、
そうそうそうそう、そうなるんで、あのその辺が結構考えどころが、出てくるとか、人の邪魔をそんなにできるゲームではないようになってるかな。自分の手のところでいろんなこと考えてほしいみたいなところがあるのかなって、
一応あの人があれ取ったら終わっちゃうな、このゲーム終わっちゃうなみたいなのはまあ考えれるかな。
そうね、大人の楽しみ方としてはそういう風なやり取りもあったりしますね。あとなんだろうな、そのまあデミにもよったりするんですけど、まあ、今回フレーバーが誕生日会ということで、我々3人は手番プレイヤー、親プレイヤーの誕生日会にみんなが来ましたよっていう体でやったじゃないですか。
そう、
でその結果、まあ、親が取り分けをして、で子供にじゃあこれ使っていいですよって渡すタイミングで、結局その子プレイヤー2人ともがうまいこと使えないような意地悪な切り分けをまあしました結果、お客さんの誕生日が来ても楽しくない
って。ああ、やっぱり意地悪な切り分けられ方してたんや。
そう、あのそんな感想をいただいてしまって、いやいやいや、あの誕生日会はね、あの誕生日の人が主役なんでねって言って遊んでたんですけど、そういうなんかまあロールプレイじゃないですけど、
そう、
そういうフレーバーで楽しむっていうのもありですね。
はい、
手番来た時、お誕生日会に来てくれてありがとうみたいなこと言いながらね、
8歳の誕生日おめでとう、
そう、一週ごとに1歳ごとプラスしてたんで、これ5歳の誕生日からスタートかなみたいな感じで勝手に言ってて、
ね、3ラウンド目だったら8歳でしたね。
8歳の誕生日おめでとうとか言ってね、なんか言いながらやってたのはすげえ面白かったなっていう、
そうですね、 まあね、あのサイコロ振るときに今日はどんなプレゼントがもらえたのかなゴロゴロって振った結果、うん、大したことないなってな
る。いまいちいらないな
みた
いな、
うん、そう、だからちゃんと定番プレイヤーはお誕生日会の主役、うん、でそれと全員はお友達っていう言い方、
うん、
だから親プレイヤー子プレイヤーみたいなそのゲーマー的な言い方じゃなくちゃんと言い方ができてるし、子供がちゃんとお誕生日会やってる、
うん、
あの俺のようにお誕生日会ってなかったなみたいな人間からするとあれなんですけど、お誕生日会を やってる子たちになるとその場面を浮かべることができるから、あの低年齢あの子供向けに
い
けてるのかなと。
急に陰キャを殺すゲームみたいになったけど大丈夫
、うん、だから陰キャ殺してくるなとはちょっと悲しいかなって思いながらもやっててんけど、でこのゲームっていうのがその今回の2022年の年間ドイツゲーム大賞、
はい、
うん、ドイツ年間ゲーム大賞やったっけ、
ドイツ年間ゲーム大賞ですね、
のキッズ部門にノミネートされてます、
はい、この
たまたま俺ノミネートされる前に買ってたんで、
はい、
ノミネートされたわ、
偏見の目
で他のとこ全然紹介してないうちだけやなって紹介しようと思って、
確かに、
うん、せっかくなんで
今どこで買えるんですかこれは。
これはもうバネストさんですね。
はい、そうですね、はい、で通販もされてますけど今在庫あるかな、
うん、はい、あってくれたら、
結構ね、今最近バネストさん注目されてる作品も多いので、
うん、
見かけたら即買ったらいいと思います、
うん、名古屋で買ったんやったかな、
うん、
その
うん、
名古屋
ボードゲーム楽市の時
ですね、そう楽市の時にあのもう買っとこうって思って、ガンシュンクレバーやったらもう買っとこうって思って、
まあそうね、
買いましたら、
はい、
ノミネートされたんでラッキーと、
確かに
先見の明があるという体を言えるみたいな
というわけで今回紹介するゲームは、
ガンシュンクレバーキッズでございました。
はい、
エンディングといえば
お便りのコーナー、
ボドタのコーナーでございます。
はい、
はい、ちょっとねあの、後半からエンディングの間でやたらと地元トークが弾んでしまいましたが、
はい、
今回もツイッターでハッシュタグイカラジでつぶやいてもらったやつを勝手に読み上げるコーナーでございますよ。
ほんと勝手にね。
はい、というわけでじゃあ最初から
俺からやったっけ。
そうです、
じゃあ、バンちゃん、
はい、
イカラジ最新回前半の名古屋ボードゲーム楽市の場面をまずは拝聴しました。全部聞いてね。イカさんのトークに登場したゴッタニのバロヌさんをはじめ来場参加された方が明るかった点に深くうなずきました。元気さは他の元気を呼び込むのかなとふと考えました。私は元気を過ぎてうるさかったと反省と。いや、ばんちゃんあれちょっとこう名古屋ではゆっくりしてた感もありますよ。
あ、そうなんだ。
いや元気じゃなかったらばんちゃんじゃないからね。
確かに元気じゃなければばんちゃんじゃない。
ありがとう。
ありがとう。いや元気その自分とこが忙しい
あのネガティブなこと言った後でありがとうはおかしいから。
ありがとう。その自分とこが忙しいというかそこのねあの、うん、部屋の2番部屋が結構ねみんな元気やったんで、
うん、
あのバンちゃんも元気でしたと。
あ、よかった
です。リニョリさん自慢すぎやで、ね、めちゃめちゃ聞いてるやん、
まあね、ありがとう、うん、はい、
はい、では続きましてテチロンさん。テチロンさんなんかワンワンのマークついてる、かわいいですね。
本当だ、
はい、おけいさんのピンポン玉で魔球の話を聞いて思い出したのはビーチボールでやるドッジボール、国枝君のドッジボールが中文字で流行っていた、ビーチボールも魔球が出やすいのでキャッチしづらいいろんな技を開発してました。空気抵抗でダメスピード出ないし痛くないのでおすすめということで、
うん、
はい、これね身に覚えがありますね私も、はい、ビーチボールってでもすごいボワボワのでかいやつかな。
はいはいはい、うん、あるよ
ねあれね回転かけるとねなんか変な動きするんですよね、
うんうんうん、
ナックルボールみたいなことになるんで面白いですよ。
目の前でねキュッて曲がる。
そうそうそう
すごい、
うん、けどそんなインドアな人間にはもうアウトドアな話はいいよ。
いやこれはねあの体育館の中でやってたんでインドアですよ。
じゃあインドア。
はい、じゃあ続きまして、
はい、みなちさん、りのりさんおかえりなさい。会特別編も面白かったけど安定感ある。いかさんがおすすめしてた3つのゲーム、私はスノーウェアが気になりました、
うん、
ぜひやってください。
はい、
はい、あの我々3人でも遊んでみましたけど、
はい、
なかなかねなんていうの癖のあるゲームでしたね。
そうですね、
結構面白かったんけど個人的には、
うん、
けどあの奉行問題が出ないようにしなきゃあかんね。
あ、君はそこをめくってください、
そうそうそうみたいなことをしだすとわけわからんことになるんで、
だからもう人に命令せずに、わあ家事ややばいみんな消せぐらいのテンションでやると、
ね、
あのとてもいいと思います。はい、はい、じゃあ、ゲナさん、イカラジ188回オープニングトーク拝聴、全部聞いてくださいね、数えてる最中に割り込まれるとカウンターがバグるの分かりすぎる。初期カードとか配ってる時に今何時だいって聞かれると脱線するけど、188ってフリック入力だとあややって打つんですねと。
脱線しすぎやろ、
めっちゃ脱線してるな
あややね、
はい、であの続き読んだ後のやつがあのそのちょっと上にツイッターありましたね、
はい、なるほど。おけいさんとりにょいさんを吸収して完全体になった。
これ
どういうことや。
あの1日置いてツイートしてるんですけど何を思いついて喋るの
か。ゲラさんね、
いやだからオープニングトークを16日に聞いて全部聞き終わったのがその翌日やった
んで、よかったよかった、全部聞いてくれてたんや、
はい、そう、はい、では続きまして小夏美さん、
はい、
はい、日中はイカラジオ過去に向かって 4,5 回分拝聴、
うん、
抱っこしながら収録やイカさんがチケット読んで更衣室と違う空間が、空間で人がいてたりとか面白かったですということで、
うん、
はい、まあ、小夏美さんもね、あの子育ていつもあの子育て仲間としてツイート拝見しておりますが、
うん、
はい、聞いていただいてありがとうございます。
イケメンのイメージいつもね来てくれるんでね、ブースに、
はい、
ありがとう、
ありがとう。
はい、ではですね、こちらも子育て仲間のピピタパンさん、
はい、
イカラジ第186回&187回拝聴、小学生の頃の名もなきゲーム、名もなき遊びコーナーいいですね。皆さんが戦争と呼んでる遊びですが、うちのところはドンセッセまたはグリーンピースと言ってました、
うん、
ルールも若干違ってアイコンになった時に先にドンと言った人が勝ちでした
ね。へえ、
それはもうグリーングリーンチョリーパッドングリーングリーンパリンドンっていうなんかすごい勢いでドンっていう話。
いや多分フライングドンしたら負けなんちゃう。
ああ、なるほどね、うん、
そのドン間違いみたいな、あの誤報みたいな。
なるほどね、
うん、
いやこれあのぜひピピタパンさんのツイート見てください、うん、この写真っていうかイラスト、
確かに、
うん、で分かりやすい
でいいですね、数字選んで顔作るやつ
っていう。あったーこれ、
うん、やってた、
これなんか女の子がやってた、
そう、私やってた、なんか自分のイラストで顔ができんのが面白いよね、
うん、そうで、なんかこれ選んでみたいなこと言われてやってた、
うん、そうなんや、
まあどこがど誰がどこでどうしたみたいなのの顔バージョンみたいなやつですね、
はい、で次にですね、まあだから、顔のパーツを選んで顔を作る遊びもやってましたねとか、ストリートファイター2全盛期だったので手でストツーごっこするのも流行ってました。
手でストツーごっこ、
これはねだいぶ難易度の高い遊びというか、もう確実にそこの人間しかわからないやつ
ですね。分からんね、これ自体は
ちょっと多分波動拳が出てたんやと思うね。
波動拳、
うん、いやうおうお言ってるからあれかな、バルログかな。そういうね、いろんな遊びね、あの、僕だけがまだまだこれ募集してますんで、思いついた人はお送りください。
いかにツイートであの DM で送ってもらったらいかがえつにいります。
いや、シャープイカラジ使わせてくれそれは。
、うん、じゃあ、はい、引き続きなんですけど、
はい、
名もなき遊びではないですが昔の遊びということで、皆さんの花一問目の歌詞が気になります。うちは歌詞の最後がゴリラパンツあっかんべーで終わるんですけど、ウィキペディア調べたら静岡の一部はそういうと載っていたので確かな情報みたいです。
花一問目、
花一問目負けて悔しい、うん、花一問目、
あの子が欲しい、
うん、
あの子じゃわからん、
相談しましょう、
そうしましょう、終わり
終わり。
うん、ゴリラパンツあっかんべーっていうらしい。
ゴリラパンツあっかんべー、アウトセーフよよいのよいと同じリズムや。
確かに。でもこの後になんかついてるバージョンも聞いたことはある。どっちかっていうと、私が子供の頃にやってたっていうより保育士してた時に子供がやってたかな。
地域性があるのかな、
うん、なんて言ってたかちょっと忘れたね。
花一問目がね結構女の子の遊び方向やったような感覚で、 あんまり男の方はやってなかった感かなというのはありますね、うん、
はい、
だからあんまりあの詳しくないな。
なので、あの他にもこんなのついてましたよっていうのが、
花一問目の後ろについてるちょっと変わった花一問目、
はい、
というハッシュタグで。
無限にハッシュタグで言うから
自由すぎるやろ。はい、じゃあ続いて、
はい、ノスゲームさん、イカラジ第187回イカさんプラス宮野さん&テチロンさんゲストの会拝聴と、ラストら辺でお話してた単語登録のやり方を初めて知った。私もずっと採用さんを才の目って言ってからのの目を消して 沖縄って売ってたからめっちゃ便利になった、すごいありがとうと、あの辞書登録のこと言って、う
ん、確かに辞書登録めちゃめちゃ便利ですよね。
便利ですね、はい、スマホでもできるんでね。
できます、
うん、けど維持でも やらへん。
なんで？
その辞書登録がめんどくさいタイプ。
あ、俺メールって打ったら自分のメールアドレス何個かあるやつ出てくる。
俺メール、
私も、
あ、メールやってるやんけ。
アドレスのアドって言ったら、まあ、だから何回か打ったらよね。あの、私もサイコロ沖縄って打ってんねんけど、うん、あの何回か打ち始めたらもう登録した方がいいよね。そうね、これ3回目やなみたいな。
続きまして、
はい、
はい、野沢国さん、第2章おめでとうございます。母子ともに無事で何より、というか出産後そんなに早く復帰できるのが信じられん、うん、ということで、188回を聞いた感想をいただきました、う
ん、はい、確かにこれは言っとかないといけないなと思ったんですけど、
はい、
個人差があります。
ああ、まあそれはそうですね。
そうなんです
よ。りのりさんもめちゃめちゃピンピンしてますけど、
りのりがすごすぎるだけっていう話もね。
いや、まあまあ、なんか子供のね、あの寝るか寝ないかみたいなのもあると思います。
そうですね、もちろんね、体力面もあったりとか、まあ、1人目と2人目で全然違うとかもやっぱあれってしますけどね、
うん、
はい、ということで野田国さんはですね、なんと5年ぶり5年ぶりに、はい、モテゲー男子高一という、
うん、
幻のポッドキャストを復活されておりました、
はい、おめでとうございます。
おめでとうございます。
あの4分割されて、
あ、そうですね、4分の2まで今出てたかな、
あの今日2が上がってるなって思ってあの、そうそうそう、聞いてます。
そう、あの元々はモテゲ男子更衣室っていうポッドキャストを佐々木さんって方と、
うん、
されてて、
うん、
で僕たちよりも先輩なんですよね、
そうい う意味
では
ポッドキャストは、うん、全然もう、
そう、うん、なんだけども、まあ、しばらくあの、あれ何年、3、5年前かぐらいに、
うん、
まあ、いろいろ事情があって一旦休止というふうになってたんだけども、
うん、
久しぶりに5年経ってやったら、うん、パーソナリティが2人とも結婚して子供もできてるっていう、
すごい時代の流れを
感じますね。わー怖ーって思ったけど、よく考えたら5年前俺も結婚まだできてないぐらいの頃かみたいな。
そうだね、そうです、そうです。
そのポッドキャスターの鏡というか、うん、出会って5分ぐらいで収録始めてたっていう、
確かに
5年ぶりぐらいに会ったのに、うん、いきなり収録始めてるっていうのがなんか鏡やなみたいな。
で、私たちも5年後に会った時には、
生きてない
いや、でも5年経ったら中2が大学生になっとるから
ね、うん、いや、マジで、そうそう、
そう、時の流れ恐ろしいもんですよ。
あの、その2回目のやつがめちゃくちゃ子供の話してるんで、
うん、
そうそうそうそう、そう、
聞いてくださいと、
なんかね、
やっぱりね、どうしてもパパになると子供を中心になるよね、う
ん
う
ん、いや、本当にね、あのモテゲナイスコイストを聞いてた人はほんまに聞いてほしいのは、うん、佐々木さんがめちゃくちゃ丸なっとるから。
そうやね、そう
あのビンビントゲトゲだらけやった、うん、ウニやった佐々木さんが、
う
ん、
そうやね、
もうパパになってんのよ。
あれってこんな人やったっけ。
もうね、これもともと聞いてた人からしたらめちゃめちゃおもろいんで、
ぜひ聞いてほしい。聞きやすくなってる、
ね、聞きやすくなってる
話上手
そうそうそうそう
めちゃくちゃ上手な、
はい、おすすめのポッドキャストでございますはい、というわけでこのような形でですね、ハッシュタグイカラジ、ひらがなイカ、カタカナラジでつぶやいていただきますと、
はい、
イカラジスタとして認定しまして読み上げさせていただきます。よろしくお願いいたします。
はい、
はい、ではこのラジオは iTunes にも登録されています。ポッドキャストでイカと調べると出てきますので、購読していただけると大変便利です、
うん、
またご意見やご感想はブログに掲載している G メールにご連絡いただくか、 Twitter アカウント @ikaraji 宛てにいただければ大変嬉しいです。
嬉しい、
はい、
最高。
では今回お送りしたのは
イカと
リニョリと
オケイでした。
いかが。